健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院臨床工学部の天堂大輔先生です。
天堂大輔です、よろしくお願いいたします。
もう一方、上子元和先生です。
おはようございます、上子元和と申します、よろしくお願いいたします。
天堂大輔先生の先輩なんですよね。
そうですね、大先輩になりますね。私がですね、新人の時にですね、ちょうど教育していただいたのが上子さんなんですね。
言ってみれば臨床工学部の歴史そのものをよく知ってらっしゃる方なので、はいはい、その辺をちょっと重点的にお聞きしたいと思うんですけれども、はい、その前に天堂先生が、上子先生にお会いしてという時をどういう状況でお会いになってあれしたんですか。
はい、やはりまだ慈恵の中でもですね、まだこの臨床工学、の部という今組織ができてるんですけれども、はい、まだ私が入った時もまだ大学の中で組織はできてなかったんですね。何せまだ資格制度になってから日が浅いものですから、先週もお話した通り昭和63年に制定された職種ですので、はい、で私が入った時がちょっと平成3年なんですね、うん、はい、で翌年の平成4年ですね、ここから慈恵の臨床工学部というのがちょうどスタートしました、はい、
じゃあその時にもうその平成4年にスタートした時に上子先生はそれを
お仕事としてしてらしたんですね。
はい、私自身はですね、1979年に慈恵に入職しております。
はい、それは工学部がない時代に
全然なかったですね。
じゃあ、はい、もうトップランナーっていうかパイオニア的になられたわけですか。
というとかっこいいんですけど前回天堂の方からも話あったかと思うんですけれど、病院の中でだんだん機械を使う治療が増えてきて、うん、で例えば私最初手術室にいたんですけれど、手術室でもですね、今までになかったような機械がだんだん増えてきて、でそれを点検したりとかですねする人間が必要になってきてっていうような経緯がありまして、うん、はい、
需要が増えてきたということですね。
そうですね。
いやおうなくやったんですか、それとも積極的にやったん
ですか。ですね、僕非常にちょっと珍しい経歴っていうか、はい、学校はですね工学系の学校を中退しております。
はい、はい、
でも工学が好きお好きでいらしたんですね。は
い、それでですね、またまたまなんですけれど、その当時手術室にいた方が私の父親の友人で、電気とか機械に詳しい人間を手術室に入れたいという話がありまして、その友人である私の父親の息子が確か学校大学は理工系のとか言ってたみたいだけど今辞めちゃって、今で言うとフリーターですよねのようなことをしているということで、やってみないかというお誘いをいただきました。
いいお誘いでしたね。はい、
それから一筋に、はい、
それでたまたまなんですけど、私慈恵に行きまして一番最初に会った職員の方が今の秋元事務部長なんですね。
広報部長でした。
まだ非常にお若い頃で、たまたま人事にいらして、でいろいろ説明してくださいまして、はい、ということでで
も それでもう決まっちゃったわけでしょ。
そうですね。で院長先生ですとか看護部長とか、5人か6人確か面接受けたような気がしたんですけれど、
じゃ厳しい面接に耐えて無事合格、
最後にですねじゃ健康診断受けてもらって問題がなければ来てもらおうかっていうようなそういう流れというか、
じゃあその手術室に機械関係に強い方を入れる初めての方なんですね。
初めてだったんですけれど、ただ私そういう経歴なもので医学に対しての専門的な教育は受けてないかったんですね。
じゃお入りになってからお勉強されて、
はい、
じゃあそうしますと何年かお慣れになるまでに何年かかかったわけですか。
はい、今でも慣れてないんですけど、はい、そうですね。その当時はまだ機械の種類もそんなに多くなくて、今ほどその高度ハイテクでもなかったので、 2年3年とやっていくうちにですね、なんとかまあ見れるように
知識を重ねる間に機会も増えてきた、はい、ということなんですね、
はい、
あのどんどん人員も増えてきたと思うんですが、
はい、あいや人はですねなかなか増えなくて、
あそうなんですか。
ちなみに今第三病院は何人ぐらい臨床工学部の方
ですか。今7名です。
7名ですか、は
い、そうするとなんかあの新旧歴史と新しいことも含めてそれで今日お二人来ていただいてるわけですけど、
そうです、
ね、いいですね。
あの本当にですね、ええ、あの日頃のですねあのこのキャラクターといいますかですね、はい、ちょっと見せたいぐらいなんですけれども、うん、あの大変朗らかでですね、うん、あの院内からも非常にあの人望が厚い、
お優しそうですよね。
そうなんですね、うん、ですのであの人当たりが優しいので、うん、あの私もですね当時新人の時にですね、まあ、緊張しながらあの、うん、勤めたんですけれども、まあ神子さんがいたわけでですね、うん、まあ今日まで来れたのかなっていう
相手が機械ですから、うん、やはり厳しくされると機械の操作間違ってしまうと命取りですね。
そうですね、で職場内の環境というのはすごい良かったものですから、うん、まあそういった面で恵まれてましたね。
失礼ながらお顔を拝見すると丸顔と細顔なんです
それは関係ない
というかぴったりな感じがしますでもやっぱり神子先生そういう面では、はい、こう育てるっていう面ではぴったりであれですね、
まあ、育てるっていうほど大それたというか大したことしないんですけど、やはり先輩としては、まあ、若い人たちが、
うん、
まあ、なるべくその楽しく仕事をしやすいように、うん、してあげるっていうのが、まあ、先輩の一つの務めではないかなっていうのは若い頃から考えてたんですけどね。
臨床工学部の生徒さんって言います、生徒さんじゃないですね、後輩入ってらした新人の方にお教えするときに一番大変なことは何ですか。
あんまり苦労っていうのは感じたことなくて
ないんですか。
っていうのは僕ま、天童をはじめですね後輩には恵まれて、
皆さん優秀でらして、
うん、新人で手を焼いたってことをほとんど経験というか、
ええ、そうしますと反対に一般論としては、はい、臨床工学部で一番大切なことっていうのは何ですか。
大切なことですか、うん、まあ、臨床工学部に限らずなんですけれど、まあ、相手のことを考えてあげる。
相手というのは患者さんですか。
患者さんもそうですし周りの人ですね、
うん、
でそれ想像力だと思うんですよ、
はい、
こんなことしたらどう思うだろうだとか、こんなこと
言ったら想像力ってイマジネーションの方ですね、
うん、
はい、
想像力が、はい、まあ、職場の中ではそういうところの想像力が働くけることって大切ではないかなっていうふうには考えてるんですけどね。
今の言葉で言うと、はい、空気を読むとかそういうことですか。
そうですね、
は
い、そうですね、今だとそういう言い方をしますですね。ですね、
読める人と読めない人いますよね、若い人は特に天童先生どうですか。
そうですね、まあ、こういっちゃあれなんですけども、やはりその時代とともにですね、やはり受けているその、まあ、家庭環境だとかその教育環境というのはだんだん変化してますので、やはり我々自身もですね、逆に、今の子がこうだからっていう形ではなくて、もうその時代に即した教育方針というのをやっぱり考えていかなきゃいけない、うん、まあ、それにやはり我々が逆に言うと柔軟性を持たなければいけないというのを常に考えています。
今や天童先生がお教えする立場になってきてるんじゃないですか、うん、
はい、
そういう場合は若い方はどうですか。
やはり今の、なんていうか世代の子っていうのは、最初のその、なんですかね、印象がここで悪くなってしまうと、なかなかちょっとその後っていうのが、
ついてきてくれない、
難しくなってしまうんですね。
じゃあ、笑顔で優しく、
そうですね、それこそウェルカムじゃないですけれど、まあ、本当に当たりはすごい柔らかく、まあ、徐々にやはり仕事に対しての厳しさというものを教えていくって形。
一つ聞いちゃっていいですか、
はい、
今の若い人はすぐ泣き出すっていうんですが。泣き出すますか。
どうですかね、泣き出す子いました。
泣かれたことは
ないですか。
ない
うちの部ではなかったですね。
ああよかった。いやこの間もね聞いた時にすぐ泣き出しちゃってってこう専門的なことを言って、それはこうだって言うと今の若い子は男の子も女の子もすぐ泣き出すって言った人がいたもんですから
臨床工学部を目指す方に一つアドバイスをしていただきたいんですけれども、何かありますか。
そうですね、やはり私どもはチームでやはり治療していくっていうその中のチーム医療の一つの一環なので、やはりその 人間っていうかその人が好きじゃないとまずダメかなっていう、う
ん、機械だけじゃない
ですか、機械なので機械だけってことではなくて、うん、あくまでもその先にはそのあの患者さんですよね、うん、人がいるので、うん、まず人が好きでなければまずいけないかな、うん、そこがまずスタートかなと思いますね。
あとは上野先生どうですか。
いや全くその通りで
機械だけが好きな人はやはり工作機械の会社かなんかに行っていただいて、
ね、はい、工学系のまあそれどちらかというとそっちの方がいいのかなと思いますね、
うん、あとはイマジネーションですね。上野先生おっしゃるように、
そうですね、
やはり あの人格円満でないと病院は務まらないんですね皆さんいい方ばかりのようですけれども、
あと人間の命ですよ ね、
そうですね、
これをどうやって大切にするかっていうこと分かるようで分かんないですけれど、やっぱり相当ケアしないといけない部分がありますよね。神経がこう細かくしないといけない、
うん、そうですね、まあ、そこは、まあ、専門分野的には、まあ、医師であるとか看護師っていうのがおそらく深く関わってくる分野だと思うんですけれども、うん、やはりそのやっぱり病にかかってる患者さんっていうのはやっぱり心もやはりやっぱりいたわってあげなきゃ、ケアしなければいけないっていうのがやっぱり一番重要だと思うんですね、うん、やはりその病だけを見ててはいけないと、やっぱり心のケアっていうのが非常にやっぱり大事なのかなっていう、
うん、人を見よう、うん、
そうですね。
あとは慈恵第三病院の臨床工学部の特色っていうか特色っていうかこれだっていうのが何かあったら、
やはり私どもの、臨床工学部というのは特にその医療安全ですね、今特に
安全、
はい、
あ、なるほど、
まあ、ここをモットーに頑張っておりますので、うん、みんなぜひですね、まあ、かかってくださいというのはちょっとおかしな話なんですけど、はい、何かの時には安心してですね慈恵に一度かかっていただければと思います、
はい、先輩として
慈恵以来のですね病院のモットーでございまして、来てよかった病院というのを心がけるようにしてやっておりますので、
はい、楽しく過ごせる病院ですね。
楽しく過ごせる臨床工学部、
はい
はい、今日は臨床工学技師の院内での役割その他についてお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き慈恵、この番組に関するご意見ご質問がありましたら調布 FM 生き生き慈恵係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068443-8068、 E メールは mail@choufm.com mail@choufm.com。 お便りお待ちしております。
はい、ここで慈恵医大第三病院からのインフォメーションです。慈恵医大第三病院では平成26年1月1日より電子カルテシステムを導入いたしました。システムのスムーズな運用に努めておりますが、導入当初は動作に不慣れなことからお待ちいただく時間が長くなることも予想されます。しばらくの間ご来院の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
この番組生き生き慈恵は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。
本日のゲストは臨床工学部天童大輔先生と上子元和先生でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。